今日私どもに与えられました聖書の箇所はマルコによる福音書2章の1節から12節であります。体に障害を負った者が主イエスによって癒され元の生活に戻り、その後幸せに過ごしたという感動的な逸話がここに記されております。主イエスはしばらくカペナウムの町を出て、近くの町や村で神の国の到来を述べ伝え、再びカペナウムにお戻りになり、今度は家の中で教えを人々に伝えられたのであります。マルコによる福音書においては、主イエスが活動の拠点となさった家が誰の家であったのかということは記されておりません。しかし前後の文脈から見てみますと、ペトロの家であったのではないかというふうに推測されております。25年以上も前のことになりますけれども、須磨神学会が桜ヶ丘にありました時田先生のご自宅で持たれました。その時聖地旅行に行かれた際のスナップ写真をスライドにしたものを私たちに見せてくださいました。その写真の中にペテロの家の跡と言われるものがありました。残っているのは家の基礎部分だけでありましたけれども、見ると部屋がいくつもあり、当時の漁師の家の跡ではないかというふうに思えるものでありました。その真偽のほどは私どもには分かりませんけれども、当時の家屋の状態というものを考える上でとても参考になるものでありました。ある日のことであります。カペナウムの町の人たちから依頼を受けた4人の人が、体の麻痺という重い障害を負った男性を主イエスのもとに連れてまいりました。お祈りをしていただくためであります。しかし戸口には多くの人が集まっており、家の中に入ることができませんでした。そこで4人は集まった大勢の人々を尻目に、外壁に設けられた階段を上り、粘土や芝の枝などで作られた平たい屋根を剥ぎ取って、体が不自由な人が寝かされているクラバトスを吊り下ろしたということであります。このギリシャ語のクラバトスというのは、当時貧しい人たちが使用しておりました粗末なベッドのことであります。4人の屈強な男たちがこのような思い切った行動に出たのは、体が不自由になった人を癒していただき、以前と同じように一緒に仕事がしたいというふうに願っていたからであります。しかしだからといって戸口に並んでいる他の者たちを出し抜き、このような身勝手は良くないというふうに考える人もいるに違いありません。大勢の人たちが主イエスの祈りと癒しを待って待機していたからであります。私どもがその場に居合わせたといたしますと、私たちが先です、あなた方は後ろに並んでください、そのように大声で叫ぶかもしれません。ところが福音書の記者は4人の人たちの行動に対し、人々もまた主イエスも否定的ではなく、むしろ好意的に対応されたように描いております。驚いたことに、主イエスはこの不随の人をその場で即座に癒されました。この出来事を通し福音書の記者は私たちに何を伝えようとしているのでしょうか。それは神が真剣な祈りと行動というものを 喜んで受け入れてくださるということだと思います。この人たちは主イエスへの信頼というものを持っておりました。そして真剣に神と向き合おうとしていたのであります。場合によっては恥をかくことがあるかもしれませんけれども、それで良いと考えていました。とにかく主イエスにお願いをして救っていただきたい、そのような本人と4人の人たち、仲間たちの熱意というものが主イエスと周囲の人々を納得させたのではないかと思います。今日でも事情は変わっておりません。隣人の幸せを願う熱意、神への真剣さとその信仰というものは褒められるということはあっても決して拒絶されるということはないということであります。いつの時代におきましても、またどこの国においても、神への信頼、そして真剣な祈り、隣人への寄り添い、事柄の改善への行動というものは決して無駄になることはないのであります。医療技術が進んだ現代におきましても、脳梗塞による半身麻痺というのは熱心なリハビリでも完全に回復はいたしません。しかし家族の理解と協力、あるいはリハビリテーション病院のスタッフの寄り添いと励ましというものは決して無駄ではなく、本人の生きる意欲というものに必ずつながっていくものであります。私たちの幸せというのは必ずしも完全な健康にならなければならないというものでもないということであります。脳梗塞や脳内出血というのは誰にでも起こりうる脳血管障害であります。たとえ発症して体に不自由を抱えるということになりましても、助けること、あるいは助けられて生きるということ、これは私たちの喜びとなり、また生きがいとなるものであります。不思議なことに、障害を抱えた人がこの出来事を通して主イエスと信仰の仲間に出会うことができました。自分の人生に与えられた意味というものを本当の意味で理解することができる機会となったのであります。そして自分の身を案じてくれる良き友を得ることで、以前にも増して味わい深い生活というものを送ることができるようになりました。神は人間には不幸と思えるようなことを通してすら私たちに本当の幸せというものを気づかせてくださるということがあるのであります。ここで私たちは今日のお話の中におけるもう一つの大切な主題というものを見落とさないようにしなければなりません。それは当時のユダヤの国の多くの人たちは脳梗塞あるいは身体障害の原因というものが本人や両親の罪深さというものから来たものであるというふうに考えていたということであります。また本人自身もそのように思っていた節があるかもしれません。当時は突然の病気や不幸というものは神に従わない不信仰な者に下される神からの裁きであるというふうに考えられていたのであります。そのため麻痺の男性は身体的な不自由さだけではなく神の裁きを受けた者という烙印を押されており、孤独感やまた絶望感というものにも苦しめられていたのであります。周囲の人々はかわいそうに思いながらもユダヤ教社会の価値観というものに従い不随の人を罪の報いを受けたものとみなしておりました。しかし主イエスの罪の許しの言い渡しというもの、また体の癒しというものは本人や家族への偏見というものを 一変させるものとなったのであります。現代において脳梗塞による麻痺というものが神への不服従と罪深い行いの結果と考える人はほとんどおりません。それはキリストの教えというものによって病や障害というものに対する見方というものが大きく変えられてきたからであります。今私たちはそのことを覚え神に感謝するということを決して忘れてはならないと思います。社会の人々の意識を変えるために主イエスが払ってくださったその大きな犠牲というものを私たちは決して忘れてはならないということであります。キリスト教的な人間観や社会観というものが一般化するようになったこの社会でも問題が決してなくなったわけではありません。私たち人間の罪と愚かさというものは今でも形を変えて様々な場面で顔を出しています。学校や職場におけるパワーハラスメントやセクシャルハラスメントがなくなるということはありません。国際社会において隣国への一方的な軍事侵攻あるいは愛国心や宗教の名を借りたマインドコントロールそのようなものも後を絶たないということであります。私たちの社会には多くの幸せそうな人たちがいる反面家庭や環境に恵まれず精神障害、身体障害、脳機能障害を持って生きなければならない人たちも多くいます。現代では特に発達障害を思わせるような子どもが増加しているというふうに言われております。犯罪や交通事故に巻き込まれて不幸と向き合って生きなければならない人もいます。どうして自分はこんな目に遭わなければいけないのか、そのように悩んだ末に先祖が何か悪いことをしたためではないだろうか、祖父母や両親が人に迷惑をかけたためこのような報いを受けているのではないだろうか、そのように悪い因縁を想像してしまうということもしばしば私たちにはあることであります。私たちが機会を得て自分の人生や親の人生を反省するということが決して悪いことではありません。もしできることであるなら自分の内で悪い因縁を終わらせたいというふうに願うということも決して無意味なことではないと思います。しかし過去のどうすることもできない出来事に私たちがあまりにも拘束され振り回されておりますと大切な一度きりの人生というものを無駄にしてしまうことになりかねないのであります。世界平和統一家庭連合の勧誘に惑わされ多額の献金を繰り返し家庭を崩壊させる大人の人たちが出てくるのはこのような悪い因縁を断ち切りたい一心によるものであります。その気持ちはよく理解できます。私たちも同じような立場に立たされたら同じような思いになってしまうことがあるかもしれません。しかし主イエスはここではっきりと仰せになりました。あなたの罪は許される。この主イエスの宣言の言葉というものはご自分が私たちの罪を背負い神からのその罰を受けてくださるという代償的で責任的な宣言ということでもあったのであります。主イエスはご自分の責任で私たちの罪を背負ってくださるということをここで明らかにしてくださっているのであります。半身不随のこの男性はこの言葉をどれほど喜んだかわかりません。もしあなたの先祖が罪を犯していたとしたなら私がそれを償いましょう。 あなたは安心して生きていきなさい。父なる神はあなたを許しておられます。あなたを懲らしめたりはしておいでになりません。むしろあなたを愛しておいでになります。家族や友人たちと共に残された人生を喜びと意味あるその生涯にしてください。これが救い主イエス・キリストの願いであったのであります。しかし周りにいた律法学者たちは、主イエスのこの罪の許しの宣言というものに対して一様に腹を立て、一斉に心の中で抗議をし始めたのであります。誰の許しを得て罪の許しの宣言をするのか。宗教的な指導をしているのは私たちである。何よりも私たちの神はまだこのとこを許してはおられないはずだ。律法家学者たちのこのようなこの心の思いというもの、その表情や態度にきっと現れたのではないかと思います。そしてその様子を見た周りの人たちに一瞬緊張が走りました。しかし主イエスは次のように仰せになったのです。なぜあなた方は心の中でそんなことを論じているのか。中部の者にあなたの罪は許されたというのと、お清を床を取り上げてというのと、どちらがたやすいか。しかし人の子は地上で罪を許す権威を持っているということがあなた方にわかるためにと、彼らに中部の者に向かい、あなたに命じるお清を床を取り上げて家に帰れと仰せになったのであります。主イエスはご自分が罪を許す権威というものを持っておられることを人々に明らかにするために、この中部の男を癒されたのでありました。麻痺の男性は主イエスの力強い宣言に促されるようにして、人々の見ている前で床から立ち上がり、床を手に持って自分の足で歩きながら家に帰っていったと記されています。その後男性はあなたの罪は許されるという主イエスのその御言葉に支えられて、残りの生涯を多くの友と礼拝を守り、自分と同じ体の不自由な人の支援に自分のその生涯を捧げて過ごしたのではないかと思います。私事で大変恐縮ですけれども、大学に進学をいたしましたその年の7月、身の置き所のないほどに蒸し暑い京都の夏の日の夕刻です。他の大学に進学をいたしました高校時代の友人と一緒に堀川通りを歩いておりました。その時偶然にキリスト教の伝道集会に出くわしました。堀川通りに面した原っぱに大きな天幕が張られ、中には手作りの粗末な白いベンチがたくさん並べられておりました。その時天幕の前に立っていた一人の男性が声をかけてくださり、チラシを渡してくださり、中に入って集会に参加をするようにと誘ってくださいました。一緒にいた友人に一緒に入ろうというふうに声をかけましたけれども、彼は神戸に帰らなければいけないということでそこで別れたのであります。私は一人でその天幕に入り、一番後ろの席に座り、天幕内を見渡しますと、前の方の座席にトランペット、トロンボーン、アコーディオン、コントラバス、ギター、オルガン、タンバリン、太鼓、そのような楽器が置かれていたのであります。一体何事かというふうに思いました。しばらくしてこの集会が始まる時間になりますと、 体を動かすことが困難なほどに、たくさんの人たちが座って、そしてその白いベンチはいっぱいになりました。集会が始まり、賛美歌を歌う段になりましたときに、私はびっくりしたんです。すべての楽器の演奏がこの賛美歌のときに一緒に始まったからであります。しかも賛美歌を歌う人たちは手拍子も加えて賛美歌を歌っていました。私は驚いてすぐに帰ろうかなというふうにも思いましたけれども、周りの人たちがいっぱいで身動きが取れませんでした。そこで結局は説教を聞いてから帰るということにいたしました。この時説教で読まれ朗読された聖書の箇所が、実は今日与えられたこの聖書の箇所と同じマルコによる福音書2章の1節から12節でありました。話の内容は、私たちが怒りや憎しみにとらわれているとき、また欲望にとらわれているとき、身動きが取れない心の麻痺の状態になっている。そのとらわれから解放されて、癒され、神を愛し、隣人を愛し、喜びと感謝に生きるものとなってください。そのような説教の内容でありました。その時私はなぜか自分の状態というものを初めて正しく認識をし、このままではいけないというふうに心から思わされたのであります。思い通りにならない大学の受験や家庭内の人間関係に、なり場のない怒りや悲しみというものにとらわれていたからであります。この時不思議なことに、主イエスのあなたの罪は許される、あなたに命じる、起きよ、床を取り上げて家に帰れと言われた言葉が自分に向けられたもののように感じたのであります。そして牧師の招きに応じて前に出てお祈りをしていただきました。その日から私はその京都の北区にある教会の礼拝に出席をするようになり、真面目に牧師のお話を聞くようになり、教会の人たちと親しくなって心を通わせることができるようになりました。それまで私は一人でしたけれども、同じような境遇の人たちと励まし合いながら生きることができるようになったのであります。それから56年が経ちました。人から見れば取るに足らないような人生でありましたけれども、自分としてはとても有意義な人生を送らせていただいたというふうに思っています。毎年教団新報年金特集の紙面に、年金局決算報告、そして引退教師の近況というものが掲載されます。それを見ておりますと、引退教師、また引退なさった教育主事の方々が自分の業績というものを誇らしげに書いておられる方、そういった方が何人もおいでになります。しかし私は自分の業績を人の前で誇るということはキリスト者らしくないというふうに思っていますので、この近況報告には18歳の時に信仰告白に導かれ、東京神学大学で学ばせていただき、未熟ではありましたけれども、いくつかの教会でご奉仕をさせていただいて、そして今このように引退をさせていただいて、とても感謝でありますということだけを簡潔に書かせていただきました。私たちの人生というのは長いようでとっても短いもんだと感じています。伝道の書にコヘレトの言葉で、その私たちの生涯は束の間であるということが記されています。この聖書の翻訳では、空の空一切は空であるというふうに翻訳されていますけれども、 これはもともとの意味はつかの間という意味です。何の意味もないという意味ではありません。そうでなくてとても短い期間だということを言い表しています。そして変わりゆくものであるということを表している言葉です。人生はつかの間です。そして私たちが人に誇れるような人生というものでなかったとしても、父なる神と御子イエス・キリストと聖霊のその救いの恵みに預かり、有意義な人生を送らせていただくことができれば、これほどありがたいことはないというふうに私たちは感じているのではないかと思います。この半身の不自由になっていた男性が主イエス・キリストとの出会いを与えられて、その後の人生をとても意味のある人生に変えていただいたということ、それは私たちそれぞれが同じような体験をさせていただいている、そのことを思い、私たちはこの神の恵みに感謝するとともに、それにふさわしい、またそれに報いることができるような残された生涯を共に歩んでいきたいというふうに思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエス・キリストの父なる神、今日私どもはこのように礼拝に招かれ、そして共にあなたの御言葉に預かり、またあなたの皆を褒めたたえることができますことを感謝いたします。私たちはその罪と愚かさのゆえに御心にかなうことのできないものでありますけれども、あなたが御子イエス・キリストのご慈愛を通し神の愛に気づかせてくださり、そして神の愛のその中に生きることができるものとしていただくことができていますことを感謝いたします。力弱く働きの少ないものではありますけれども、今この与えられている現実の生活の中において、私たちが身近な人たちを愛し、またできる限りのその努力を成していくことができますように、どうかあなたがお力を与えてください。またこの教会の礼拝につながっている人たち、すべての方々の上にあなたの聖霊による祝福と、また豊かな導きが与えられますようにお祈りをいたします。尊き主イエス・キリストのお名前によって御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。